主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第228回でございます。
28。
はい、みなずきさん、
なんや、
あのまあセンター試験もね終わりましたけど、
終わったね。
皆さんね、リスナーさんはどうだったんでしょうかね。
あの、私やってくれたかな。
ねえ、またね番組でもやらなきゃいけないんですけども、
ちゃんと取っといてください。
あの水月さん、試験官ってやったことあります？
ありますよ。
ある？
うん、
私もね、あのちょっと仕事関係の、うん、あのにやっぱ業界の資格があるんですけども、
はい、
それのね模擬試験ってのあるんですよ、
うん、
でちょっと依頼されて、
うん、
試験官、
うん、
やったんですよね、
うん、
以前、
うん、
超暇じゃない。
そうですね。
何してる、水月さん。
妄想
なんかあの基本さ、
うん、
カンニングする人もいないじゃん。
まあそうね、試験によりますよね。そのほっといてもいいやつと本当に見張らないといけないやつと。
でどっちかってほっといていいのよ、模擬試験だし、うん、まあね、自分の問題だし、うん、であのではただいまから問題と回答用紙を配布します、
うん、あ結構ガチなやつ、
ね、問題は指示があるまで開かないでくださいとか言って、はいはいはい、でやっぱマニュアルがあるんですよね、
うん、
この何分前になったらこれ言いなさいって、ね、で時間余るわけよ、配り終わってから5分ぐらいとか、
うん、
で模擬試験って試験の雰囲気も体験しなくちゃいけないからさ、
そうそ
うそう、みんな大変でしょとかってこうやって言うわけにいかないから、うん、シーンってしてるんですよ。
私も待たなきゃ、普通なんかほら表紙の注意書き読んでなさい、
でそれがあと5分待って何分になったら、ではただいまから問題の解説をします。問題冊子1枚めくってください。でこうしてああしてこうしてください、
その本番の試験に沿うように
わけね、はいはい、で行ってまた時間余るわけよ、
うん、
シーンってするじゃん。はい、時間になりました、
うん、
試験を開始してください、
うん、
って言ってからまた暇じゃない。
そうやね、
2時間3時間ぐらい
だってこう巡回とかするでしょ。
うん、巡回するでしょ、
うん、
で、ま、僕が試験官やった時はマークシートだったんで、
うん、
こう前の人後ろの人とかの見るじゃんね、
うん、
みんなあのマークシートの模様バラバラですね。
あ、塗りつぶし
感、塗りつぶし感が
いろいろあるでしょうね、うん、
で面白いですね、あれね、順番通りやってる人もいれば先に問題冊子に答え書いて後でまとめて塗る人、後ろから解いていく人いるでしょ、
うん、
それでもそんなので3時間見て楽しめないでしょ、
うん、
で暇だから問題見るでしょ、
うん、
難しいから答えられないから1分で締めるでしょ、
うん、
すごく暇なの、
うん、
みんなどうしてんだろうあれって思って
どうしようもない、
おしゃべりできないじゃん試験官同士で、
仕事だから、
うん、今回はねパソコン持ってって、あ、パソコンじゃない、レポート持ってって自分のおもれきのネタとか仕込んだりとか、
そんなのしていいの、
ね、後ろでね、
ダメじゃん、
いや 他の人が試験官回ってもらって交代交代でどこで僕回るからって言ったよ。
加減な仕事してるな。
でもボランティアだもん試験官って言ったって
絶対そういうのもダメっていう場合もあるでしょ結構そういう他の作業しないでください。僕らがほら高校生の頃とかの先生なんか毎日週刊誌読んだりとか、
うん、読んでた読んでた、ジーパンで来てた、
普通になんかで仕事とかしてたじゃん、
うん
うん、でもそういうのもダメだって言って必ずその試験監督に集中しなさいとか、
あ、なんかそこまで指示来てない、ここまで
違う作業は絶対しないでください、
あ、
座っちゃいけませんとか、
いやない、
あ、本当に、
あ、皆さんなんかもっとお堅いのやってた
の、いろいろ堅いのや
ってますよ、なんかねしんどいな、これで1日終わっちゃって。
受験票の照合とかないの？
あ、するよ、
うん、
するけどだってあの受験生も少ないんだもん。
ああ、そうか、
50人ぐらいしかいないから、
すごい会場かな、
すぐ終わるじゃん。で今ってあの僕ら模擬試験だから、
うん、
こんな感じでやってねってこう主催者から言われてやるけどさ、うん、あの最近ってさ、
うん、
あの なんか結構 IT が入ってて、うん、なんか顔今写真とか受験票ないんだってね。
あ、そうなん
や、うん、ID とかなんかそんなんで確認するとかになってって言ってふーんって聞いて忘れちゃったけど時代は変わっておりますがさあ、前回に引き続いてですね、
神社神道、
神道の話をね、
はい、
します。前回はちょっとこう神道の誕生から今日に至るまでの
神道史って感じだね、
はい、うん、の流れを紹介しましたが、今回ちょっと神社の話ですね。
お社、
うん、はい、
うん、
でまずね、神道って何ですか、
うん、
定義ってみたいな、
はあ、
いうのがよくわからないけど、私たちは神社だ神社だパワースポットだって言ってこう、うん、参拝に行きますけど、
うん、
そもそも神道の定義ってなんだろうっていうのがよくわからなかったんです。で、今回もですね、ちょっと、ね、元ネタはですね、実業の日本社刊、日本人なのに知らない神社と神道の謎、茂木貞澄さん監修の、新書本をネタ本に、参考にとしておるんですが、
うん、
まあ、神道の教えっていうのは何だろうねっていうのをちょっとそういうのもちょっと見てみると、元織宣長さん、
うん、
ね、元織宣長さんが「学びの御霊」っていう本があって、うん、それによると、そもこの道はいかなる道ぞと尋ぬるに、
うん、
天地でいいのかな、
天、まあ、雨土の
おのずからなる道にもあらず、
うん、
これをよく弁、
弁別、うん、
弁分かえて弁別して
、うん、
かの韓国、あの
から、まあ、国でいいんじゃないですか、
ね、から国、
うん、
中国、中国のことですね、
うん、
の老荘など、これ人名よね、
老子宗師の考えですね、
うん、などが心と一つにな思い紛えぞ、
うん、
人の作れる道にあらず、
うん、
って書いてあるんだって。
全然意味が分から
ない、はい、まあ、神々によって始まり、天照大御神によって受け継がれ伝えゆく道だよってことだそうです
今の部分が
、はい、まあ、そういうことになるんだって、
は
あ、元に乗るのが国学者だもんね。
そうですね、うん、
であとね、昭和31年に神社本庁が、
うん、
神道古典、神道関連の古典化をもとにですね、
うん、
神道の実践要項っていうのを、挙げてあるんです、
うん、
それによると、一つ、
うん、
神の恵みと祖先の恩とに、感謝し、
うん、
明るく清く、誠をもって祭祀に勤しむこと、
はあ、
一つ世のため人のために奉仕し、神の御子とも神の御子と
も神の御子と持ちとして、
ね、神の御子と持ちとして、
うん、
世を作り固めなすこと、
うん、
一つ大御心をいただきて
むつびやわらぎ
国の流暢と世界の共存共栄とを祈ること、
うん、
ことしてなってるそうです。
うーん、
はい、だから仏、あの神道って、
うん、
経典なんていうの、仏教とかって経典とかあるじゃん、はいはいはいはい、そういうの一切ないので、
まあそうやね、うん、
なのでまあ今はそういうっぽいのっていうと、こう今紹介した実践要項ぐらいしかないそうですね、
うん、こういう精神で神道っていうのを実践しなさいと、う
ん、はい、
はあ、
してます。
何が、
うん、勤しんでます。
私、
うん、
いや私別に川主じゃないし、
ああそうか、
うん、
まあ信者って感じもないもんね。
信者っちゃ信者でしょうけどね、うん、日本の神道なんかは結局全員信者にしてるでしょ。
まあそうよね、うん、みんなお参り好きだもんね、うん、はい、
まあ、数字の上でもそうなんでしょ、なんだっけ、
あ、そうなの、
総務省とかがその信者の数とか統計取ってるじゃん、
はあ、ははあ、
だなんかその都道府県ごとにそのお社を、
はあ、
その県のなんか県社とか府社とかその代表する神社があったら、はあ、府民は基本的に全員信者だって扱いとかにしてるらしいよ。
へえ、
実際の信者の数よりも日本の人口の方が少ないっていう、
あら、そうい
ろんな宗教を出していくと、
まあまあまあそうなんですね、うん、まあ嫌いではないですから、私も、
いや別に普通にそお参りもするしね、うん、お参りすれば頭も下げます、
うん
うん、
さあこのね神社なんだけど、うん、じゃあこの神道なんだけど、うん、あのいろんなあの社号
名前、
うん、
はあ、
なんとか神宮って言ったり、なんとか神社って言ったり、
なんとかの宮とかね、うん、ありますな、確か
に何回も聞くけどその都度忘れていくんだけど、
あ、
まあ、その違いをですね、まずちょっと整理していきます。まず、神宮、
神宮、
はい、
うん、
神宮というタイプは古くから皇室にゆかりのある神社や歴代天皇を祭神とする神社、
うん、
また勅許を得ている神社につけられます、
うん、
で、縁起式、平安時代の縁起式によると、
うん、
縁起式によるとその当時ね、
うん、
いわゆる神道神社系ですけども、2861社あったんですが、
うん、
神宮と名乗ったのは伊勢神宮、
うん、
鹿島神宮、
うん、
香取神宮の3社のみが用いることが許されたそうです、
うん、
まずで明治以降は、
うん、
熱田神宮、
うん、
平安神宮、明治神宮、
うん、
吉野神宮なども名乗るようになってます、
うん、
まず古来からは伊勢と鹿島と香取、
あ、この3つだけが神宮
なん
だ、
はい、
うん、
伊勢神宮は天照大神さんじゃん、
うん、
皇族じゃん、皇族の超ご先祖様じゃん、
うん、
鹿島神宮って誰、前言ったよね、
なんかあったね、
あ、鹿島アントラーズの鹿島でしょ、
鹿島、そうですね、
あと茨城とかの方でしょ、うん、誰祀ってんだろう、 なんであんなさ関東じゃん、
うん、
皇室にゆかりがあるものなのかね、
うん、ね、もともとどういう成り立ちなんでしょうね、
香取神宮、
まあ近所ですよね、鹿島も香取
あっちですよね、
うん、
香取君のか、あれ僕ら行ったの鹿島だよね、
鹿島ですね、うん、
ね、なんか伊勢は分かるんだよ、なんかちょっと意外ですね、うん、で明治以降は熱田神宮は、
うん、
なんだっけ、何も草薙の剣祭って
る神宮のね、そうですね、
平安神宮は京都ですよね、
桓武天皇、
うん、明治神宮は明治天皇、
うん、
一回だけ行ったことあるな、
あ、そう、
うん、吉野神宮ってどこです、吉野、
吉野ですね、
あの、うん、奈良の吉野、
そうそうそうそう、
あんなとこに神宮はあるの、
後醍醐とか森吉野とかかな、
じゃあ南朝、
南朝の、そうそうそう、まあ新しい神社ですけどね、明治以降じゃないの、吉野神宮も、
あ、そうですか、
熱田以外は全部近代以降でしょ、できた、
そうだね、うん、平安も明治もそうよね、
うん、
はい、これが神宮、そんなに多くないですね、
まあまあそうですな、
次がね大神宮、
大神宮、
伊勢神宮もしくは伊勢神宮から分祀された神社に用いられます、
うん、
伊勢神宮系の神社、
うん、
東京大神宮、
うん、
船橋大神宮など、
うん、
もう知らない、大神宮っていうようなところ行ったことない、
うん、あ、まあこれも新しいやつでしょうね、伊勢神宮のことをまず大神宮っていうじ
ゃん、あ、そうなんですか、
うん、
こちらお伊勢さん、内宮さん、下宮さんしか言わない、
あ、まあ、まあ確かにそういう言い方もあるけど、
まあ、そもそも大神宮だ
もん、まあまあ伊勢神宮のことを、まあむしろ神宮の中でもその別格っていう感じで、大神宮ってね、昔の駅名とかでもあったでしょ、
あ、
うん、
ああなるほどね。で最近なんだ、近代以降な。
でそうだよ、多分分子されたのも大体あんまりそんな古くはないと
思う。うん、うん、はい。続いて宮、ただの宮ですね。宮、
は
あ、ステーキって美味しいよね。
あ、うん、あんまりねこっちにない。
うちもあんまりないの、2軒ぐらいしかないんだけど。でももっと関東の方じゃないの。
あ、そうなの。
あれなんかケリーサンシティのエリア、
あれあの熱田神宮にある宮きしめんとかとは全然関係ない。
関係ないと思います。
あ、そう
なん。宮きしめんは違います。
あ、違うの。あれ全然
関係ない。違うと思います。
あ、そうなの。俺ケリーですからと思って。
違うと思います。違います。
あ、そうですか、はい、失礼しました。
宮ですね、皇族を祭神とする神社が多く占めています。
うん、
で例えば加子宮とか、
うん、
八幡宮とか、
うん、
こういうの宮ですね、
うん、
であと神仏集合の時代に生まれた神社にも用いることがあります、
うん、
例えば東照宮、
うん、
天満宮っていう、
うん、
宮、これも宮なんですね。東照宮って神社なの。
神社でしょ。
へえ、なんか神社って感じしない。
なんで
なんか神社っぽくなくない。
そう、
鳥やんの。
鳥なないかな、
うん、なんか鳥くぐらないとなんか神社って感じしなくないです。
あ、まあ、確かにね、
うん、でも、まあ、神仏修行校だから仏さんっぽかったり、
うん、
神さんっぽかったり、まあ、いろんなタイプもあるってことなのね、
まあ、一応神様だからね、東照大権現、
うん、大権現仮の姿なんだよね、
うん、
はい。続いて大社、
う
ん、その地域の信仰の中心となる規模の大きな神社につけられます、
うん、
だからご当地神様。
ご当地神様、うん、
出雲大社、
ああ
諏訪大社、
うん、
北大社、
北大
社、多賀大社、
うん、
大社、
うん、
出雲は出雲よね、
うん、
諏訪は長野の諏訪湖 あの諏訪大社だよね、
うん、
桁ってこれ福井、
あれ桁でしょ。
あ、桁か。
桁ってあんたのところらへんじゃなかったっけ。
いや違う、三重にあるのは多度、多度大社っていう。
多度大社、桁ってどこだったっけ。
桁っていうのは名古屋の言葉で、
じゃあ猫でしょ、
うん、多賀大社って滋賀でしょ。
多賀は滋賀ですね、うん、
大社って、
うん、
まあなんかちらほらあれ、うん、うちのさ三重の、
うん、
あれ鈴鹿市に
鈴鹿
だから伊勢の国の一宮が、
う
ん、椿狼社、
うん、あありますね、
大神社、
大神社をさよね、狼社って書いてあるね。
なんだろうそれ、神社のこと。
神社でしょ、
はい、すみません、ちょっと先にじゃあ行くね。
ああ、
で次神社、うん、神社、普通の神社です、
一般的な神社、
はい、うん、あと社、社会科の社ですね、
うん、
社、信仰の総本山から祭神を分霊した神社につけられる傾向があります、
うん、
八幡社とか稲荷社みたいな感じだそうです、
うん、
じゃあ狼社ってなんだろうね。
鳥飯のとこ
で、そうそうそうそうそう、よくねなんか商売が芸能の神様らしくて、
あ、そうなの、
なんかのその映画とかのヒット祈願とかで、
あ、
誰かがちょっとなんか誰かが来てたんで、
あ、有名人がよく来るの、
時々来るんだって。
へ、
なんか織田裕二が来てたの覚えてるの。
織田裕二見たん。
見てない、わーわー街で騒いでた、
あ、そう、
織田裕二来たんだってって。へ、うん、
あれ鶏飯美味しいね。
普通じゃない、そんな際立って
一回食べようかなと思ったけど、なんか前売り切れとか言って、
あ、じゃあ鶏飯の素買っていきましょうか。
元持ってるよね、
うんうん、鶏飯の素ね、あの徳島のね阿波踊りの鶏飯の素美味しかったのよ。
あ、そうなん、
徳島の方よろしくお願いします。
椿大社じゃないんか、
はい、うん、よくわからないなんですけど、まあ、基本神宮、大神宮、宮、大社、神社、社、こういうのがあるそうです。
まあまあまあ、これもね一応いろいろ例外はあると思います
、はい、うん、基本形がこんなもんかなってところですね。さあ、こう 水月さん、水月家、
うん、
もしくは水月タウンの氏神さんは、
はい、
どれわかる？
神社ですね。あ、名前？お社？
お社とか。分かりますよ。そこのあそこにあんの、うん、ふん。僕どこなんだろうね。
お祭りとかは？
あちこちであるじゃん、町中で。
自分 の、ま、その家の前の通るおみこしとかどっから来てんの？
あ、来ない。
新興住宅、最も近所の、
その全部ケリーさんか田舎の、あの一番の神社
シティのケリーさん。
ケリーさんシティと田舎違うもん。
あ、ケリーさん田舎、あ、そっちの方、
うん、
氏神、
うん、あ、ケリーさんシティは、うん、あるよ。
田舎の方が分かりやすいでしょ。
なんかほら、でもさ、昔今の町ってさ、いろんな集落とか村がくっついて今の町になってるじゃん、ま
あま
あまあ、よく分かんない。
あ、そうな、
うん、多分ケリーさんシティは駅前の神社。
駅前の神社、
あの諏訪系の神社がある。
こだ、その町の中心の駅じゃなくて、あなたの最寄りの駅の。
いやいや、町の中心
の駅、町の中心の、
うん、はい、多分あれなんじゃない。
うん、
知らない。さあ、よく
お前が言った
やん、氏神、氏神って言うじゃん。で、まずこの氏神ってなんだろうっていうところをちょっと紹介したかったんですが、
うん、
氏神というのはもともとね、神道は同一の血縁集団で共同で祀った守り神、祖先、
うん、
の祖先神、
うん、
これを氏神って言ってたんだって、
うん、
で古代ではその一族ごと村ごとで、あ、一族で村を作って生活をしておりました、
うん、
だから同じ神様を信仰していました、
うん、
でその一族が繁栄すると氏神様も待遇が良くなります、
うん、
その良い例としては藤原氏の氏神、
うん、
春日大社、
うん、
すごいね、立派な、
まあそうです
ね、神社ですね、うん、あと平の清盛が氏神にしてたのが厳島神社、
うん、
宮島ですね。あと清和源氏は、
うん、
岩清水八幡宮、
うん、
なので、まあ、それらが流盛した時にはその比例してその神社たちもどんどんどんどんブイブイ言わすようになってきます。で、もともとね、藤原氏の祖先は神様だったからさ、
うん、
っていうようなタイプでその神社を信仰してるっていうのもあるし、
うん、
平家とか源氏なんかは直接この厳島や岩清水八幡宮とかは関係ないんだけども、
うん、はいはいはい、
まあ気に入って、
まあまあ、
加護しましたっていうので
氏神にしちゃった。自分の権力とかにある、
うん、しちゃってっていうようなタイプ、平家とか源氏のタイプはね、今紹介したのはなるそうです、うん、で、中世以降になってくると、各地域に異なる氏族が住むようになります、
うん、
だから国替えみたいなので、
うん、まあまあまあそこまでいかなくても、まあね、いろんな人が
行き来はするわけでしょ、うんうん、で庶民は自分たちで地域の神様を祀り、
うん、
鎮守社を作っております、
うん、
で古来からの氏神という考え方が、
うん、
薄れてきます、
うん、
で氏神は氏族ではなくその土地を守る神へと変貌してきます、
うん、
だから昔はケリー一族の神様、水月家の神様だったのが、そこのケリーサンシティの神様に。
そうだね、古代は結局その同じ地域に住んでるのは大体基本的に同じ一族から分かれていった人が村とか集団を作ってたから、結局氏神も土地の守り神も一緒やったってことね、うん、
でそれが
中世以降はこう人のとか物の動きが活発になっていろいろなってきたんで、うん、もうその地域を守る神様は氏神
と、はい、ごじゃごじゃとなってきます、
うん、
で移住した人々は新しい土地と生まれた土地の両方の神様を祀らなきゃいけなくなっちゃう。で 新しい土地の神様、引っ越し先の神様を氏神と呼んで、自分の生まれ故郷の神様を産砂神、産砂って漢字で書くと出産するの産に土の神さんで産砂神というそうです、こういうふうに両方祀るようになったそうです、で、江戸時代の頃は氏神と産砂神は区別していたんですが、今はごちゃごちゃになっているそうです、産砂神って言葉使う？
産砂神はあんまり使わないよね。
なんか氏神氏神って言うよね。まだ今まさに
混同されるその地域の神様っていうのと、そうだよね、今はまあ氏神っていうとその地域っていう、
その町のね、その地元の神様はって感じですよね、
本来の意味とはまあ違うって言ってね、
でもさ、本当はその土地の自分の集落の、こう神様とかちゃんとお参りしなきゃいけないんだろうけど、町で一番大きな神社行った方が楽しいじゃん、お参りは。
別に考え別ですりゃいいやん。それこそ産砂神なんていうのはね、自分の家の横っちょにあんだから、別に行きに帰りに頭下げばいい。
あ、でも確かに山ん中にさ、祠みたいなのあるもん、何の神様か知らないけど、誰手入れしてくれてるんだろうってとこあるよね、こう東京とかさ、大阪とかさ、京都とかさ、こう古い町とかさ、祠みたいなちっちゃな、あるよね、
ありますね、
あれって町のあれのが産砂神なのかな。
砂神もあるしね、結局屋敷神とかもあるじゃん、家にお社を作って結局それがそのまま神社になったとか、京都なんか結構あるでしょ、昔貴族のお家のとこにあった小さい祠がそのまま神社として残っちゃったとか、でそれは本来の産砂神とは違うよね、そこにあるっていうだけで、
でそのまあ皆さんね、その生まれ故郷の神様を引っ越し先に連れてきちゃったりするのよね。
ああ、なるほど。
でっていうような話に持ってきたかったんですが、いい時間なんで、もう次回に持っていく。
おしまい。
はい、今日はおしまい。
はい。
はい。その代わりちょっとお手紙を読みます。
手紙。
はい。いくよ、みちのこの姉さんからいただいております。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。鉄道昇華3回目を拝聴しました。折しも菊川出身の横浜在住の友人から、これから蒲郡に行くというメールが届きました。蒲郡という地名には私には馴染みのない地名なので、今回の配信で海のきれいなところなんだと分かりました。友人は子供の頃この近くで泳いだと言っていました。隣が岡崎、名古屋、大垣、私にとっては前回の旅行が思い出されて嬉しい回でした。関ヶ原や伊吹山の地名にときめいたことを思い出しました。いつまでも乙女心が継続できるのはきっとミステリアスな歴史を訪ねてみたいという思いがあるからですね。鉄道昇華もついに京都ですね。京都への憧れ。歴史の好きな方は誰でもお持ちでしょう。修学旅行で初めて京都の地を踏んでから40年以上経ちました。その間何度も京都を訪ねました。一人旅、二人旅、三人旅、四人旅と、その都度行く人は変わりながらも相変わらず京都を歩いています。初めての京都旅行のバイブルは京都新聞社発行の幕末京都と、新選組の旅、東京駅発急行銀河、 B 寝台車の上、
上中下段の
上段、
はい、
上段サンダーベッドの一番上ですね、狭いながらもルンルンの一人旅、京都駅に6時に着き、駅で食事をして旅のスタート。今でこそ夫と2人グリーン席の旅もしていますが、若い時の貧乏旅行も私にとっては忘れられない心ときめく旅でした。京都好きは相変わらずで、ラジコで KBS 京都を聞いています。 土曜日は羽川さん、
羽川さん、
羽川さんのちょっと旅気分です、
うん、
いつもながら私て私的な思い出話をごめんなさい、これということでいただいております、うん、旅好き道の子姉さん、京都はどこ 見るんだろうね。
ねえ、初めて行った頃はなどこ行ったんでしょうね。
あのね、
でも幕末がお好きなんでしょうね。
そう、結構南の方かな、
うん、幕末でしょ
う、ね、伏見の方とか、
うん、
あの京都、まあよくあの喋りますけど、
うん、
あの時々こうプライベートでね、なんかおもれきのネタはないかとふらっと京都に行ったりすることもあるんですよ、ケリーさん、
うん、
でまあうろちょろするんですけど、まあ毎回言いますけど、あの観光客の多いこと
京都、
うん、
まあそうやね。
ちょっとあの八坂神社の方行ったんですけど、あの祇園に入ってく通りのとこ、
うん、
交差点で信号もある交差点なのに、
信号のある交差点、
うん、あの八坂神社から河原、ま、四条河原町へ行く道のとこね、
はいはい、
あの
四条通りね、
あそこね、あのちゃんとその祇園ってなんか石畳の道になってるとこあるんだけど、
うん、
あのちゃんと信号のある交差点なのに、
うん、
警備員だっていうのね、
うん、
で行っちゃダメですよとか行ってくださいとか案内してるね。
あそこのあそこでしょ、あの一力の前のとこでしょ、
一力っていうのはあそこ、あ
お茶屋さん、あの
あ、うん、あああそんなにするぐらいあそこすごいの人。
まあそこはまあ一つメインだしね。であの奥にあの
場外
馬券場とかがあって、
あその関係もあって、そんなのがあるんですか。
あそこいっぱい警備員出すじゃん大
体。あなるほど、まあすごい人ね本当に。
まあね、外国人も多いし
日本人も多いし ね、
多いしね。
で着物着てるね、真っさっぱらからね、
あ
着物着てね、キャキャキャキャ歩いてる、ね、姉さんたちいて、あまあみんなねこういうの着たいよねって思って通り過ぎたら日本語じゃなかったです、
うん、
中国の方だったかな。
まあまあ、
あ
多いでしょうね。
もうやっぱ同じモンゴロイドだから分かんないので。
分かんでしょう。でも
だってさ、普通の服装だったらちょっとセンス違うじゃん、日本人のセンス
と。いやいや、ちょっとこうなんていう
か、着物のセンスも違う。
センスというか、うん、なんかこう着物の着こなし方がやっぱ違う。おのずとこうやっぱりなんかこうなんかあるじゃないですか、日本人なら和服を着た時の身のこなしっていうのがあるけど、彼らその辺がやっぱりないんで、うん、
そうやね。チャイナドレスとか着てんのかな、いつも。
なことないやろ、普通の洋服でしょ。
やっぱそういうの分かります。私はそんな着物姿の外国人をそんな見ないので。
あそう、
ちょっと分かんないけど。
そうですか、
はい、
はい、
ね、あの京都ね、いいですね、また来てくださいね、
はい、
別に私たち京都から情報発信してるわけじゃないですけどね、
うん、
さあ続いて文月さんからいただいております。
文月、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして、鹿児島在住の文月と申します。あの実はあの文月さん、あの水月さんが名付けた文月さんじゃない違う方です。同姓同名ですね。
かぶっちゃった、
はい
はい、
これ薩摩の文月さんですね。
薩摩の文月、
はい、ちょっと名字を与えて薩摩の神文月さんで、はい、こちらの番組はポッドキャストで最近聞き始めたのですが、毎回大変興味深く拝聴させていただいております。歴史をテーマにしている点が他の番組と違ってユニークで楽しく、ついつい過去配信もかなりたくさん聞かせていただいております。専門家ではないと謙遜しながらも、水月さんのあの博識にはいつも驚かされます。一体この方は何者かとさえ思ってしまいます。大したもんじゃないよね、
うん
うん毎回テーマを決めて資料収集されているのも大変な作業だろうなと思いつつ、体に気をつけてさらなる長寿番組になるように頑張っていただきたいと思っております。さて来年の大河、今年の大河ですね、
うん、
今年 シノタイガセゴドンのことですがということで、
もう始まってるわけですね。
そうですね、うん、これね、文月さん、薩摩の文月さんからいただいたのは11月にいただいておるんですが、
うん、
さあ、そのセゴドンですが、はい、当然、県内、鹿児島県内では西郷さんの人気は圧倒的ですが、私自身はどちらかというと大久保派なんです。
うん、
数年前、青山墓地の墓と暗殺場所の清井坂手前の清水谷、
清水谷
公園内の哀悼碑を見てきました。亀の石像、亀の石像か、ごめんなさい、亀の石像の上に墓石がある風変わりな墓でしたが、後で調べたら貴符という中国伝来の形をしているものだと分かりました。青函路に敗れた西郷が鹿児島に帰り、漁師まがいの暮らしの時、不満武士に担がれて西南戦争になるわけですが、ただ最近ひょっとしたら当時の政治的懸案であった近代的な兵隊に馴染まない不満武士の処遇に対し、死に場所を探していた西郷は彼らの立場を理解しながらも、そして自ら大将に なりながらも近代日本国家樹立のため彼らと自らを葬り去ったのではないかと思うようになっていきました、
うん、
これもあの薩摩の文月さんの考えね、うん、というのを考えたりします。まあいろいろ妄想するのは楽しいですというふうにいただいております、うん、ありがとうございます。セゴドン見た
見たよ
見た、うん、僕ちょっと忙しくてまだちょっと録画で見れてないのよ。
あんな話やまさかのね、
本当
いきなりあんなことがあると思わなかったね。
もう斉藤由紀出てきた。
もうね出てますよ。
本当本当ここ南野陽子に変わったんだよ。
あ、そうか。
斉藤由紀ほら不倫問題で降板して南野陽子になったんだよ。
あ、そうでしたね。
もう斉藤由紀出てきた。
出たよあんな格好でまさかね。
あ、そう、そうなんだ。ちょっとねまだね見れてないんですけれども、うん、まあな、まず直虎さんの総評もまだしてないですからね。
最終回が終わってるんですね。
終わってますよ。もう何言ってるんですか。平成30年ですよ。
いや
直虎さんはね、
ああ、
やっぱりちょっと終盤しんどいね。
まあね、
あの直虎さんの動きがしんどいね。無理があるね。
彼女がなんか今まで出てる必然性がない。
そう
なんでみたいな。
なんかこじつけこじつけね。
何やってんのみたいな。
絶対現実ありえんよね。脚色だよね。まあドラマだからいいんだけどねって思いながら、まあ仕方ないけど、まあね大半頑張ったからいいんじゃねえのって思いながら見ておりましたが、セゴドンね、あのなんか不倫問題や交番問題やいろいろ出てますが、軌道に乗ってほしいですね。
幕末ね、うん、
まああの飛ぶが如くの方は結構覚えてますけどね。
ああ、そうやね、うん、どんな喋りなんですかね。
バリバリ。あ、でも薩摩弁でしょ。だってやっぱ飛ぶが如くだから見てジャットンとかチェソーとか覚えたもん。
覚えたったってどうなんですか。地元の人が見たらやっぱ違和感あんのかな。あるわな。
あ、だってさ、僕もね、僕の田舎を舞台にしたドラマとかってあるんですよ、
うん、
でやっぱ今ってそのご当地の方言やっぱ使うじゃないですか。
そうだ、ね、
違和感ある聞いてて。
あ、そりゃそうで
しょ、うん、やっぱテレビのそういう演技で使う方言ってまたちょっと脚色色加えちゃってるじゃないですか、
うん、
なんか違和感あるね。地元に帰って喋る言葉じゃないよな。あ、でもぽいぽい、いやでも違うよなとかって思いますけどね。どういう風に聞こえてるでしょうね。またそういう感想もね 薩摩の文月さん、ああ、そうですね、ください、うん、はい、ありがとうございます。さあもう一丁行こう、もう一丁、道の子の姉さん、
お、
はい、から来てます。ケリーさん、水月さん、こんにちは。多分このメールが届くのは、年をまたいでるんだろうなと思いながら書いています。読みがいいですね姉さん、
うん、
今日は11月22日、昨年の11月22日は私は関ヶ原を歩いていました。出かける矢先に地震があり、地元の電車が止まりましたが、タクシーを拾い駅まで駆けつけました。とにかく新幹線が動いているうちにと、予定より早い東北新幹線に飛び乗り、東海道新幹線の乗り継ぎに成功。大谷義次の陣で小早川の松尾山を眺めながら、米原で買った駅弁を食べてきました。眼下に東海道線が走り、その向こうに新幹線。おととしは、岐阜城に登り、関ヶ原に通じる平野を眺めてきました。そして今司馬遼太郎の関ヶ原を再読しています。今度は読んでいても土地感が分かって、面白いように物語が分かるようになりました。行ってみないと分からないことがいっぱいですね。さて最近東北中央自動車道が開通して、福島から山形方面が近くなりました。早速長谷道場を歩いてきました。こちらは出羽の関ヶ原と言われる長谷道場の戦いがあったところです。最上伊達の連合軍と上杉の戦いです。上杉軍は2万人に対して最上軍は1000人。最上軍はその人数で半月持ちこたえたそうです。結局関ヶ原で西軍も負け、上杉軍も負けて徳川幕府が開かれるのですが、直江兼継と上杉景勝を描いた天地人がよみがえり、私には楽しい小さな旅となりましたと、
うん、
いただきました、
うん、
はい、ね、関ヶ原ね、古戦場って行ったことある？
関ヶ原
の、
うん、まあ広いんでね、まあ、代表的な徳川あの桃配山の徳川家康の本陣とか松尾山とかね、いくつかは行ったことあるけど、
電車で行く時って、
うん、
何、米原から戻ってくる方が近いのか、
どういうこと？
だから姉さんは東京から来るわけじゃん、東海道新幹線乗って。
ああ、そうそうでしょ、新幹線はだって名古屋島だとまず東海道線出れないじゃん。
あ、そっか、うん、そっか、名古屋で降りるんじゃないんだ。
名古屋からまで行って、それは米原からの。
あ、そうだね、うん、そうだね、あ、そっか、
3つぐらいでしょ駅。
そんなもんだっけ、
うん、
3、4向こうだよね、
うん、
まあ、でもだいぶ不便そうなとこよね関ヶ原って。
まあね、ちょうどまさに境目なんでね、美濃と海の。
僕は関ヶ原っていうと鍾乳洞と、
鍾乳洞、
関ヶ原鍾乳洞ってあるんですよ。
へえ。
そんな大鍾乳洞じゃないけど、
うん、
まあ、ごめんね、怒られちゃうから、大した気
持ち、こじんまりした、
あ、そうそうそう、シンプルな、
うん、
質素だね鍾乳洞なんですけど、あったんです、
うん、
今もあるんだと思うんだけど、
うん、
子供の頃行ったことがあります。
戦場には行ってないの？
行ってない。
あ、そう
なんだ。だから鉄道で関ヶ原通って、
うん、
あの駅前にいっぱい武将の名前書いてある看板あるじゃない、関ヶ原だって。
線路から見えるでしょ、なんか上りが立ってるあれがそうだとか、
うん、なんかいろいろしてるんだよね向こうでね。
そうそうそう、場所にはちゃんとその軍の上りが立ってて、うん、なかなか壮観なもんです、
うん、いつか行こうかなと思ってるような気もしないでもないです。
絶対なんとかランドってあるじゃん、ウォーランドだっけ、
メナードランド、
違う違う違う、あの戦場の戦の様子を人形でなんか再現して、
あ、そんなのあんの、
そうそうそう、テーマパークみたいな、
ちょっと
こうなんか全近代的な感じの
昭和な、
うん、そうそう
そう、なんかレトロだね、
そう
か東北中央自動車道っていうのは新しく開通したの？ちょっと
東北
道路高速事情までちょっと把握してないんだけど、
東北道とは違うの？
違うんじゃない？そうか、普通東北自動車道ですよね、
うん、
東北中央自動車道っていうのも
中央道あああのかし開通して
やからしたんだから、
えあだから山形やからそうね、大鉄道でいうと大宇線の方が中央道なん
あれあれ山形新幹線で福島山形ってどれぐらいかかるんだろう、
新幹線で
なんかそんな遠く
った山形まで、そう
です印象ないけど
2時間かかんないでしょ、
でもそんなにかかる、
うん、
ま、米沢から乗ったからかな、
米沢だってすぐじゃん、もう山越えた米沢じゃん、
あ、行ったのよ、いや米沢も
行ったよ、
山形も行ったし、うん、ミルクケーキ好き、
知らんそんなの、
うん、あるの美味しいの、あのねドンキホーテ言ってるおしどりのね、これ山形の人わかる、さあ、今日はね、ここまでにします。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、mail@omoreki.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。